コーラン天からの言葉。
慈悲深く慈愛やまねき神の御名において、ラジオをお聞きの皆様こんばんは。前回の番組ではコーラン第12章ユーソフ章ヨセフについてお話ししました。預言者ユーソフは無実の罪で投獄されてしまいます。ユーソフはそこで2人の若者と一緒になります。ある日この2人の若者は自分たちが見た夢についてユーソフに語り、その夢が何を意味しているのかを教えてほしいと言います。ユーソフは純粋な神のしもべだったために、多くの秘密を明かすことができるようになっていたため、彼らに唯一神信仰の真理を教えた後でこう言いました。あなたたちのうちの一人は釈放され、主人のために酒を継ぐものになる。だがもう一人は公主刑になって鳥たちに頭をついばまれるだろう。それからユーソフは釈放される方の若者に向かって言いました。王様のところに行ったら私のことを王様に話してほしい。私のことを調べて無実が証明されるように。若者はしばらく後に釈放されました。しかしユーソフのことをすっかり忘れてしまいました。ユーソフは長年にわたって忘れ去られた人のように牢獄にとどまり続けました。彼の牢獄での唯一の仕事は、自らを磨き、投獄された人々を指導し、病人を看病することでした。
この時から7年の歳月が過ぎ去りました。ある夜、エジプトの為政者は不安に駆られるような夢を見ました。そして夢の解釈者や側近たちを呼んで言いました。
私は夢で7頭の太った牛が7頭の痩せた牛に食べられているのを見た。また穀物の7つの穂が緑色で、他の7つの穂が枯れているのを見た。
それから彼は言いました。主長たちよ、私の夢について意見を述べてください。もしこの夢を解釈することができるならば。為政者の側近たちは、それは混乱するような夢であって、そのような夢の意味を解釈することはできないと言いました。その時酒を汲む若者がユーソフのことを思い出して言いました。牢獄の片隅に美徳にあふれた男性が暮らしています。彼は夢の意味を明らかにすることができます。私を彼のもとに行かせてください。こうしてこの男はユーソフのもとにやってきて言いました。正直なユーソフよ、この夢についてどのように解釈しますか。それからエジプトの為政者がどのような夢を見たのかをユーソフに語って聞かせました。ユーソフは為政者の夢を解釈して言いました。7年間は続けて真剣に土地を耕してください。なぜならこの7年は豊かな雨に恵まれるからです。だが収穫したものはそのままで倉庫に蓄えておいてください。食べるのに必要なわずかな量を除いては、その後は7年間干ばつで不作に見舞われます。その時には以前に蓄えていたものの中から費やさなければなりません。そうしなければあなたたちは滅びてしまうでしょう。もしこの干ばつと不作の年を乗り越えれば、危機に脅かされることはありません。その後は雨の多い年がやってきて、人々はこの天の恵みに授かることができます。
ユーソフのこの夢の解釈は信頼できる正確なもので、干ばつに対処するための分かりやすい計画を有していました。そのためエジプトの為政者とその側近たちはこの解釈に驚き、為政者はユーソフを自分のもとに呼び出しました。しかしユーソフは、自分が自由の身になるのは将来彼が罪を犯した人間として見られないように、彼の罪に関する調査が行われ、 その無実が証明された時だと言いました。こうして会議が開かれ、ゾライハが自分の罪を認めて言いました。今真実が明らかになりました。私が彼を誘惑したのです。こうしてユーソフが正しかったこと、誠実であったことがエジプトの人々に証明されました。為政者はユーソフを自分の顧問とし、さまざまな問題の解決においてユーソフに助けてもらうため、自分のもとに連れてくるようにと命じました。為政者はユーソフを一目見て、彼が豊かな知識と洞察力を有していることを悟りました。そして彼に言いました。あなたは今日から私たちの信頼を受け、高い地位を有することになる。こうしてユーソフの提案により、エジプトの財政の責任がユーソフに委ねられることになりました。
かねてから予想されたように豊かな雨が続き、7年間エジプトの農業は豊作が続きました。エジプトの国庫と財政を担っていたユーソフは、食料を蓄えるための倉庫を作るように命じました。また人々に対し、必要な量だけ作物を収穫し、残りを政府に売り渡すように求めました。このようにして倉庫は食料で満たされました。豊作の7年が過ぎ、干ばつがやってきました。人々は食料の不足に悩まされるようになりました。ユーソフはきちんとした計画に従って穀物を人々に売り、彼らの必要性を公平な形で満たしていました。
干ばつはパレスチナやユーソフの出身地であるキャンアンの周辺地域にまで及んでいました。そのためヤークーブの子供たちは穀物を買うためにエジプトに赴きました。穀物の分配方法を直接監視していたユーソフは、客の中に兄弟たちの姿を認めました。しかし兄弟たちはユーソフに気づいていませんでした。ユーソフは兄弟たちに親切にし、彼らの状況を尋ねました。彼らは言いました。私たちはヤークーブの十人の息子です。父のヤークーブは神の預言者イブラヒームの子孫です。でも深い悲しみに沈んでいます。彼には心から愛する息子がいましたが、ある日私たちと一緒に荒野に狩りに出かけた時、私たちが気づかない間に狼に食べられてしまったのです。
ユーソフはどうにかして自分の弟であるベンヤミンをエジプトの自分のもとに連れてきたいと思っていました。そこで彼らに言いました。今度ここに来るときにはその兄弟をここに連れてきてください。もし彼を連れてこなければあなたたちには穀物を与えません。ユーソフの指示により、召使いたちはこっそりと兄弟たちの荷物の中に彼らが穀物を買う際に払った金銭をそっくりそのまま戻しておきました。ヤークーブの息子たちは数日後、故郷の町に到着しました。エジプトの宰相の寛容さが口実となり、彼らは父親にベンヤミンを自分たちと一緒に連れて行くことを許してほしいと頼みました。兄弟たちが執拗に迫ったため、父のヤークーブは仕方なくベンヤミンを連れて行くことに同意しました。彼らはベンヤミンを連れてエジプトのユーソフのもとに行きました。ユーソフは兄弟たちに敬意を表し、温かく迎えました。その後、彼らに悟られないように弟のベンヤミンに言いました。私はあなたの兄ユーソフだ。悲しんではならない。彼らがすることに心を痛めないように。
ユーソフの指示により、政府の役人の一人がこっそりとベンヤミンの荷物の中に特別な杯を忍ばせました。兄弟の一行が帰る準備を整えたとき、役人は兄弟に対し、 為政者の金の杯を盗んだ疑いをかけ、彼らが出て行くのを許しませんでした。ユーソフの兄弟は言いました。神に誓って、私たちは決して盗みを働いたことはありません。役人たちは言いました。もしもその杯があなたたちの荷物の中で見つかったら、その罰は何にしようか。兄弟たちは言いました。私たちのしきたりでは、盗みを働いた者は奴隷として留め置かれます。その時、他の人々の荷物が調べられ、それから特別な杯がベンヤミンの荷物の中から見つかりました。ベンヤミンの荷物の中に杯が見つかった時、兄弟たちを悲しみと苦悩が襲いました。兄弟たちは恥ずかしそうに言いました。もしベンヤミンが盗みを働いたのなら、それはありえないことではない。彼には昔盗みを働いた兄がいたからだ。ユーソフは兄弟たちのそのような言葉を聞いて不愉快になりましたが、その気持ちを表には表しませんでした。兄弟たちは言いました。エジプトの為政者よ、ベンヤミンには高齢の父親がいます。私たちの一人を彼の代わりにここに留め、ベンヤミンを私たちと一緒に行かせてください。私たちはあなたを善良な人と見ています。ユーソフは言いました。私は神に助けを求めます。杯を盗んだのではない人をとどめ置くようなことがあれば、私は圧政者になるでしょう。
兄弟たちが希望を失ったとき、一番上の兄がエジプトにとどまり、他の兄弟たちは指示を仰うために父親のもとに向かいました。息子たちはヤクーブのところに帰ってきたとき、エジプトでの出来事をヤクーブに話して聞かせました。父親は彼らの言葉を信じようとせずに言いました。いや、それは違う。あなたたちは欲望に欺かれている。私は耐え忍ぶだろう。神が彼らすべてを私のもとに返してくれることを祈る。ユーソフを失った悲しみにより、目が見えなくなっていたヤクーブは、息子たちにエジプトに戻り、ユーソフとベンヤミンを探し、神の慈悲への希望を失わないよう求めました。兄弟たちは再びエジプトに向かいました。そしてユーソフのもとに赴き、寛大に彼らを助けてほしいと求めました。
ユーソフは言いました。あなたたちが無知で愚かだった頃、ユーソフとその弟に何をしたかを覚えているだろうか。ユーソフの顔は兄弟たちにとって見覚えのあるものでした。それでも彼らはユーソフがエジプトの宰相の要職についていることが信じられませんでした。そのため恐る恐る尋ねました。あなたはあのユーソフではないですよね。ここでユーソフは突然真実を明らかにして言いました。そう、私はあのユーソフで、彼は弟のベンヤミンです。神は恩恵によって私を危険から救ってくださいました。これは私の経験さと忍耐に対する神の報償です。兄弟たちは言いました。神に誓って、神はあなたに私たちよりも優れた地位を与えました。私たちはあなたに関して過ちを犯しました。ユーソフは言いました。今日、あなたたちは自分たちの行いのために非難されるのではない。私は神にあなたたちの許しと慈悲を祈る。神は寛容な人の中でも最も寛容な方である。それから兄弟たちに対し、ユーソフのシャツを持って行き、父親の顔にかけると、父の目が見えるようになると言いました。ユーソフの兄弟たちは、大喜びで父親のもとに戻りました。そして何よりもまず、ユーソフのシャツをヤークーブのもとに持って行き、それを父親の顔にかけました。 すると、ヤークーブの目が見えるようになりました。彼は言いました。あなたたちに言わなかったか。私は神について、あなたたちが知らないことを知っていると。
ヤークーブと息子たちはユーソフに会いに出かけました。ユーソフもまた両親を温かく迎えました。こうしてとうとう、ヤークーブの人生において最高の時が訪れ、何年も離れ離れになっていた末に、父と息子は再会を果たしたのです。ユーソフは言いました。エジプトの地に足を踏み入れれば、神の望みにより完全な安全に包まれる。そして彼らがユーソフの宮殿に入ってくると、ユーソフは両親を王座につかせました。この大きな神の恩恵と慈悲は、彼らの心に大きな感銘を与え、誰もが神にひれ伏しました。その時ユーソフは父親に向かって言いました。これは私が以前に見た夢であり、神がそれを現実のものとしたのです。